今週一発目ですね。
そうですね。
週刊 JOBBB ニュースの第463号でございます。前回の配信から2週間経ってますんで、はい、その間に仕入れた新鮮なですね、はいはい、情報をお送りいたします。まずはですね、はいはい、まあ、今週、
うん、
最後街道ボラボラ10人ちょっとお休みなんですけど、
はい、
まあ、それと関連した
そうですね、
はい、まあ、イベントといいますか、はい、旅行のプラン、はい、
ありました
っていうのがですね、文雄、はい、まあ、君があれ新聞の広告で見つけて、
はい、朝日新聞の広告でしたね、はい、
でその、はい、説明会に行ってきまして、
まあ、こういうツアー旅行っていうんですか、
はい、
の説明会っていうのもこれ何年ぶりかいな思ってね。
そうですね。
かって、まあ、僕なんかもそのツアー旅行をさせていただく主催者側の人間としてですね、こういうお客さんを来ていただいて、
はい、
そのお客さんに旅の内容なんかもですね、僕も説明したことがあったりしましたね。あ、そういう仕事も、まあ、仕事の一つでした。
ちょっと思い出しましたね、今回久しぶりに。
というのかね、
でネタが言ってください。その長熟西国街道と関係するネタなんですよ、
まあ、僕らもアベックネタでしたよね、
はい、
まだこれはやってませんけども、
はい、
いわゆる
アベックネタ前は言ってください、
東海道53次なんですよ。
あ、
もうこれ、まあ、日本の街道ではね、
東海道53次を歩く
んです。
そういうツアーが
あるんです。
阪急交通社から、
はい、
今募集中、
はい、買って一回あったんですね。
以前あって
、
はい、
約8年ぶりに再スタートと書いてますね。あ、
今その文雄君が持ってるのが、
はい、
現地でもらったパンフレット、
はいはい、
貴重な貴重なパンフレット、
はい、そうです
ね。
付けの一部置いてあったのを一部持ってきました、
はい、
まあ、これ逆に言うと資料はこれだけなんですけどね。
お、
まあ、その新聞にもちろん広告が大きく出てましたから、
はい、
僕もその8年前もこの新聞広告を見て、
あ、なるほど、
覚えてたんですよ。
あ、
で僕が、まあ、取材でとは言いながらですね、
はいはい、
まあ、お江戸日本橋から、まあ、三条大橋まで歩いたもんですからね、
はい、
これも歩いたもん、あ、同じことがあって、しかもそれをですね、
はい、
お金を払うて、
はい、
ね、あのツアーとしてやるっていうようなことがね、
あ、
まあ、こんなことが成り立つんかいなと思ってました
ね。お、なるほど。
こんな、まあ、逆に、まあ、失礼な言い方だけど、アホなことする人はおるんかいなというね。
あ、いましたね。
いました。
しかも阪急交通社という、
そう、
ね、もう大企業というか、
そうなんですよ、
有名な会社から、
しかも
そんなツアーが出てると。
トラピックスというね、
はい、
まあ、いわゆる普通の人が行くツアーですよね。
そうですね。
特に、まあ、料金高額であるとかですね、まあ、ここは人が行けんとこ行くとこいうんじゃなしに、
はい、
本当に、まあ、阪急交通社の中でも逆に言うたら割と、うん、あの、
まあ、一般的な、
そうなんですよ、コースにこんなんがあって、あ、8年前にやったのがですね、
はい、
人気があったから、
はい、
再び、まあ、コロナが終わって、
まあ、だからその説明会に行ってきたんで、
はい、
その説明会どんなんやったかちょっと聞きたい。あ、でちなみに長熟西国街道ボラボラとなぜ関連するかというと、まあ、これリスナーさんも分かってると思うんですけど、西国街道ボラボラのゴールが、
はい、
あの京都の、まあ、まあ、羅城門とか、
はい、
もしくは鴨川にかかる三条大橋とか言われてるんですけど、はい、まあ、
伏見とかね、
そうですね、はいはいはい、まあ、要はその西国街道からさらに続くのがこの東海道、
はい、
ということで、まあ、関連してると、
そうです、
いうことを僕は申し上げました。
そうですね。で、かって番組で、
はい、
僕が、まあ、面白半分にっていうんですか、
番組
で、
あの文雄君が昔やってた昼の番組、
はい、あのごめんやすばんば文雄ですという毎日放送さんの番組やったんですけど、
まあ、ラジオ放送ですね。
そうなんですよね、
はい、
それで、まあ、あの東海道53次をお江戸日本橋から京都まで行って、
はい、そうですね、
でそれ完全に歩いたんですよね、
はいはい、
でそれでそこでやめとけばよかったというのが、まあ、はい、やめんかったよかったんか、
はい、
やめんかったよかったと思いますけども、これやったら、まあ、もう思い切って下関まで歩こうかということで、はい、いや、同じようなスタッフで同じような企画でですね、
はいはい、
番組の中で放送しながら下関まで歩いて、
はい、
で僕はその
やはり下関まで歩いたんじゃなくて、まあ、下関から歩いたんじゃ
なくて、そうでしたね、逆に、はい、まあ、そうでしたね、
下関から、
はいはい、
その、
はい、
まあ、京都まで、
そうそうそうそう、
歩いて、でそれを今復活させるのがこの JOBBB の、
はい、
長熟西国街道ボラボラであり、まあ、数年前にあったあの山陽道ボラボラ
ですね、
っていう始まったね、
まあ、デジタル化してるというんですか、はい、面白かったですよね、はい、
で、まあ、今回のね、
はい、
このトラピックスさんの、
はい、
トラピックスさんのツアーなんですけど、
はいはいはい、
これ、まあ、あの申し込みは僕はしました、
はい、
でその朝日新聞の広告に QR コード、まあ、バーコードみたいなのが載ってたんで、はい、それをスマホのカメラで読み込んで、はい、まあ、リンク先をタップしてですね、はい、で申し込みサイトが出てきましたんで、うんうん、まあ、そこに文雄君の名前とか、はい、まあ、年齢とか住所とかを書いて、はい、で、まあ、曜日設定して何月何日って言って、うん、でその後に、まあ、文雄君が今から話すその説明会に、はい、文雄君自身が、はいはい、行ってくれました。
そうですね、はい、僕も買って歩いたとこでもあるし、
うん、行きましょうか早速、はい、
それで行ったのがですね、は
い、いつですか？
2月の9日の日曜日ですね。
お、はい、
2025年2月9日の日曜日に、まあ、
ちょうどだから1週間ちょっと前ぐらいの
そんなもんですね
感じかな。
行きましたのが、はい、大阪は梅田のですね、はい、阪急グランドビルの30階なんですけども。
梅田ですか、
はい、この30階にこのトラフィックさんの事務所とかですね、うん、説明会場があるんですよね、うん、でまあこれも一言言いますけど、この阪急グランドビルの、はい、というのは私がそのごめんやすという番組をやってた時に、うん、まあ長いこと使わせてもらったビルで、うん、ここの31階建てに当時としてはFM 放送も AM も含めて日本で一番高いスタジオということで
なるほど、
やってたということもあって、あ、まあ、2つの因縁が絡んどったわけですよね、は
い、それも行かなしゃあない。
まあそうなんですよ。であのビルも、はい、もう早速行ってないのにどんななっとったかということも知りたかったということもあるんですね、はい、で僕はまあこの小手手続きができなかったから、まあ、てっぺくんにこれやってもらって、
そ
うです
ね、まあまあそのあたりはまた、はい、先話したんで
行きましょう、
はい、同じこと何回も言うたら時間足らないのあるから。
そうですか、まあね、はい、ラジオの番組でね同じこと何回も言うあの番組なんです、
はい、皆さん聞いてくれなくなるんで、はい、
さてそれで行きました。
お
で10時に着く予定やったのが、はい、ちょっと油断をしてですね、
油断しました、
はい、あの北大阪急行一つ乗り遅れました。
まあ乗り遅れは文雄君のせいですからね、
僕のせいですね、はい、で行ったらまあ10分ぐらいならね、はい、僕そんなまだ始まってないと思ってたんですよ、うん、まあ、うん、旅行ってこれね旅行者がまあサービスでやらはることやし、うん、まあお客さんの方はまあもっと何と言うんですか行ったのかいなっていうような。
ちなみに説明会は無料です。
無料です、はいはい、でそれでもう そしたらすでに始まってましてね、
あ
行ったらもうあの会場入るのにちょっとね、まあ一苦労というとオーバーでしたけども、はいはいはい、ちゃんとあ、まあ、密閉した会場へ中入れてもらって
時間に正確、ね、
もう正確にやってました、ね、中入ったら真っ暗の、 あの、ね、部屋の中に椅子があって、はいはい、あのちゃんと何て言うんですか、テーブルがついてるような不思議な椅子があるんですけども、はいはい、それに乗って、はい、そしたらその椅子の前の塔のところで大きなスライドというかね、はい、あの画面が
プロジェクターやな、
プロジェクターが3台ありましたね。で僕のところから、まあ、正面の一番前のが見えんぐらい満員でした、会場が。
あ
まさかこれだけこんな厳しいご遊山次歩くという ね、
そうですね、
500キロも歩くたびに、はい、どんな人が来てはるんかいなということも、あ、まあ、背中で分かりましたね、
はい、
直感的に言いまして当たっておりましたけども、はい、女性の方が多かったです。
あ、女性が多い、
はい、まあ、こういう旅企画とかこの頃こういうのって女性がまず多いという感じはいたしましたですね、うんうん、でそれでもうすでに説明が始まってましてね、
はい、
もうあのね、桑名宿のあたりまで行ってたんですよ。
あ、
まあ、桑名宿、今回のトラピックさんの旅というのは、はい、私は日本橋から三条を目指したんですけども、はい、三条から日本橋へ目指すというね、あ、そういう私の行ったとことは逆でした、
はいはい、
なんか聞いてますと、まあ、あの東京からあるもあるらしいんですけど、そのことはあんまり触れてなかったんですけど、
まあ、まあ関西でやる説明会ですから、まあ、基本関西出発
ですよね。そうですね、そうですね、ただな、向こうからも行けるような気もしました、ちょっとね、うん、でそんなんでもうそこから初めからやっぱり東海道あの五十三次の三条大橋からバーッと行くところの説明が終わって、すでにもう桑名に言いましたら三重県まで行ってましたよね。
あ、はい、
そんな飛び飛びで、はい、桑名の町の話とか、はい、そんなんがあってたり、うん、あるいは もっと飛んで今度は日坂というところに行ったりしましてですね、うん、ボンボンボンともう各県をポッポポッポと飛んでいくような感じで、ね、うん、説明に行ってまして、
はい、
でそれはですねどっちかというと添乗員の女性の方が、はい、まあ、撮られた動画みたいなものの説明やったんですよね。あ、
なるほど。
で動画の中で日坂の、まあ、宿場が出て、はい、そこのところでナレーションがちゃんと入って、
あ、
まあ、そのナレーションちゃんとしっかりしたナレーションでしたからですね、
はいはい、
後でまあご紹介言ってその、まあ、こんな人が、リーダーで来はったことなんですけども、うん、ツアーリーダーの方の多分ナレーションが 映像で行くんでしょうね。うん、ザーッとこう行きまして、ああ、ここも通った、ああ、ここもそうやった、こうやったというようなところですね、ザザッと行ってまして、
53個でしょ、
53次です、
まあまあ時間かかりますよね、
うん、だからそれをもうポンポンポンとね、はい、まあ10個ぐらいまとめたり、まあ1個ちょっと詳しくやったり、はい、まあここはちょっと話題になるとかやなというところはですね、詳しくやったり、で、東海道というもの自身がいつ頃からまあ鎌倉時代にどうなったとかですね、
ちょっと歴史的な話も、
大昔から奈良時代からまあね、そういう動き、はい、があったとか、まあ、いうようなことがあって歴史もありですね、はい、でまあ、結局的に一番、まあ、決定的になったのは徳川家康さんが、はい、1601年かなんかにですね、この企画した旅の道であるということが分かってくるわけですよね。うん、まあ、そんなことがバーっとあってですね、
で、まあ、無事
に
東京まで、
一応東京まで行ったんですよ、ね、
日本橋ですね、
そうそうそう、
行けて、
それがまあ動画です。
ああ、まず動画っていうのはちょっと面白いですよね。
まず動画があったんですね、はいはい、動画があって、でその次に今度は実際に動画が終わって、はい、で次のコースとしましては、先ほどちょっと紹介しましたように、ツアーリーダーの人っていうんですか、はい、ウォーキングリーダー言ってありましたけどね、はいはい、この方が大体まあ20人か30人ぐらいのツアーで、はい、その専門家の方1人と、はい、でからまあそれをあの援助する添乗員の方女性が2名ぐらいついて、でこれでまあ基本的にバスで送って、はい、でバスで引き返してくるという、はい、あ、まあ、もっぺん帰ってくるとかいう、まあ、そういうような、まあ、これもコースによっていろいろ違うと思いますけど、ね、東京の方行ったらバスで行けませんから当然新幹線使うようになるんでしょう ね、
そ、 うね、
まあ、その辺 の、 その先の方を まではまだ行かずに、
はいはい、
まあ、行った時1回か2回か3回、まあ、10回ぐらいのところをまあ詳しい話があって、で、まあ、それもしかもツアーリーダーの方が今度は
ウォーキングリーダー、
まあ、ウォーキングリーダーの方が、まあ、細かく、はい、おしっこの話とも出ましたし、
まあ、てかおしっこというか
トイレの話もこれも一番大事なこと言ってありましたからね、まあ、年配の方が多くて、あの途中は電気がまあついた時にパッと見ますとですね、まあ、大体そうです、女性の方が8割ぐらい、
はい、
もうこの感じですよ、
はい、
でそれでその年齢もしかも70を前後かな、70超えてる人もあった、もっと言ってる人もあったかも分かりませんね。でそれ中にはご夫婦の方もおられた、
はい、
で中には、まあ、50代ぐらいのお若い女性の方も何人かおられたというような感じで、まあ、主に60後半ぐらいの方が多かったんですね。で、まあ、それはツアー の、 あの中でも話してはった参加者の中で、うん、まあ、定年退職になっていっぱい体鍛え直してみたいとか、まあ、いろいろと、まあ、病気をやっていて、どんな自分体力があるかやってみたいとか、でそれと歴史が好きで、まあ、いっぺんあの日本の、まあ、背骨みたいなところをですね、
うん、歩
い
て
みた
い、まあ、それは文雄君が言うたんですね、
いやいや、僕同じようなこと言うて
る、あ、言うてるって言うたんですか、
ありましたですね、やっぱり日本を理解するにはやっぱこれが一番やる、まあ、同じようなことを考えてるものがあるやんと、
面白いですね、
これはもう男性の方がそう割と理屈っぽい意見を言いましたけどね、
あ、
女性の方は割と感じてみたいと、あ、こが見たい、それが見たい、なんか食べ物を食べたいとか、昔と同じ食べ物を食べさせてるところがあるから、そこでいっぺんちょっとね、やってみたいというようなことをどんどん出てね、
なるほど、
うんうん、でそれでまあバーンと行ってですね、僕にしてみたらまあノートを書きながら、
めちゃめちゃ書いてますけどね、
書いてますね、これも全部、
はい、それ全部言うとね2時間ぐらいになりますんで、ま
あ、ありますから省略しますけどね、はい、まあ、思い出しながらこういう件もあった、こういう件もあった、ああいう件もあったということになるほどなと思ったんですよね、でまあ急いでるようで、まあ、結論から言いますとですね、
はい、
要は僕びっくりしたのは、あの一番びっくりしたのはツアーガイドさんの話 で、 です、ね、
ウォーキングリーダー
ウォーキングリーダー何回も間違
えます、ね、あ、いいですよ別に、
うん、まあ、ウォーキングリーダーの方の、まあ、40代前半ぐらいの男性の方でしたかね、
はい、
大変気持ちよさそうな軽快な、
はい、
ハキハキと話をしてくれる好青年というか好男性でしたけどね、
はい、
まあ、この方が1回2回言わはっただけでは、まあ、あんまりピンと来なかったんですよ、うん、これでも何回も言わはるように、
うん、
関西から関東へ行くというか京都から江戸へ行くコースは楽ですよということを何回も言ってありました、あ、なんで楽かいなと思って、僕は逆に江戸から、はい、まあ、関西行くコースでしたからね、
はい、
そんなにあのコースも楽やと思わなかったんですけども、
はい、
峠がものすごい越えやすいってありましたね、
あ、そうなんですか、
うん、いや僕もそれから、まあ、楽やからわからないんですけども
確かに、
うんうん、でね、鈴鹿峠なんか結構僕しんどかったと思うんですけども、
あ、
まあ、このリーダーの方の話によりますと鈴鹿はもう本当にもう誰でも登れるぐらいです、
鈴鹿っていうことは、まあ、三重と滋賀県の間の、
そうそう、滋賀と三重ですね、はい、はい、のと、まあ 峠で難所の一つなんですよね、
はい、
昔はもう医者が出たとか山賊が出たとか嫌なとかで大変なとかやったんですけども、そんなところですね、僕はまあ三重から滋賀県を越える時結構苦労して登ったような感じがするんですけどね、そう言うてみたら確かに登りは楽やなという感じはありました。
あ、なるほど、
うん、でそれも楽やと。でまたこの間にいろいろ峠が西坂とかいろいろ峠がある、いろんな峠もどれもこれもですね、
はい、
まあ、特に浮世絵なんかが時々出てきまして、
とか、ひくみよく西坂ってどこですか？
西坂というところがね、
だから、ね、何県ですか、まあ、リスナーさんも分かんない。
あ、何県
か、ね、あ、てかどのあたりか分かります？
はい、これね、ちょっと待ってください、ね、
あ、そうか、それを分からんと言ってたんやな。
まあまあまあ、バンバンと適当に言ってた
んですよ。あ、まあまあいいですいいですよ、はいはい、見ときます、僕見ときます。
あ、そうですね、はい、日の坂とか来るんですよね。
ああ、日の坂、
西坂とか読むんです
よ。ああ、ここか、
わかりました、早いな、あんた。
はいはい、29番目ですね。
あ、29番目ですか、
はい、掛川宿と。
ああ、そうですか、静岡ですね。
金谷宿か、
金谷、金谷と、
金谷、金谷じゃなくて金谷ですね。
そうですね、
はい、静岡です。掛川宿と金谷宿の間の29番目が日坂、
日坂と読むんですよ。
西じゃなくて
日坂と詰まってましたね。
言いにくいな、前は、はい、
まあまあそんなんですよね、うん、まあ、これそれ静岡県の話
で、日坂の話、
ね、はい、まあ、日坂の話ですね、
はい、
この峠も僕も結構まあ苦労して登った覚えがあるんですけども、
はい、
もうこれはもう茶畑の間をですね、ルンルンですわというね。
うん、
まあ、登るのは楽、下るのが長いことかかると。
うん、
で、まあ、もうこれこそ天下の分け目と言われてます、箱根も同じやと。
うん、
箱根も登るのは楽やけど、下るのは、まあ、登りは楽で下りがだらだらやけどもしんどくないという、
うん、
全ての峠がなぜか知らんけども関西側から行くと、
うん、
簡単に越えられると。
なるほど。
で関東側から来ると、まあ、今でも大変しんどい目に遭うて、まあ、箱根なんか結構僕もしんどかったんですけども、うん、そんな感じがあって、
うん、
あ、そんなもんかという、うん、まあ、これが、まあ、ある意味で言うたら僕今回のこの、
説明会
に行って、
はい、
一番の、まあ、きつい情報というかおもろい情報というか、なんでかいなというような、これひょっとしたら徳川家康さんが何かいとこを持ってたのか、
あ、
なんかその辺まで考えていいのか。
いやいや、ありえますよ ね、
なんかね、それって大和武尊っていうかね、これも日本のもう、はい、もう創生、もう日本ができたぐらいの時にいろいろ大活躍する方なんですけども、
まあ多分みんな知ってるかな、
まあ、大和武尊、はい、まあ、その人が、まあ、こういったとこがどうやったのかとかですね、
あ、
なんかその辺も考えて、
うん、
なんか関東と関西とか、
うん、
あれはずっとその辺の日本列島の成り立ちとか地図とか軍事的なことも含めてですね、今まで僕は全然東海道五十三次を足で歩いて分かったような気がしてたけども、基本的なところの一つ大抜けやったのをですね、今回この無料の説明会に行ってですね、リーダーの方に教えてもらったというようなことは一番大きな理由で。
じゃあそのリーダーの方はまあ実際に多分歩かれたんでしょうね。
何回も歩いてみたいですね。もうとにかくもうあのおしっこの場所まで知ってるというね、タバコ飲むとこも分かってるってありました。で中に質問が出てね、主人がタバコ飲むんですけどね、
タバコ吸うんですけど、
吸うんですけども、はい、いけますかって、それはいけます、僕も買ってはタバコどんどん吸ってました言って、でやめましたけども、それだけに
やめた、
それだけに、まあ、
健康のためにやめたのね、
まあまあ、健康のためにやめちゃったのか、お客さんに不要こうてかやめたのか、
いや、まあまあ、
そこは聞いてません、
まあ、どっちか分かんないですけど、
聞いてないけども、ま
あ、普通は健康でしょうね、
どこの住宅街のどこでタバコが
吸える
とかですね、そんなのちゃんと分かってますからね、はい、お教えしますよと、
はい、
ただその通天あかんとこが大半ですので、できたらそういうとこはできたら絶対せんでやってください、ただ教えますということを何回も言ってありましたね。まあ、そこらまで詳しく、まあ、東海道についてはかなりもうその町の中の、まあ、喫茶店とかちょっとしたまあホテルとか、
はい、
そんなところとかもうロビーとかそんな部屋の中まで知ってあるぐらいのね、詳しい方で、やっぱりここ専門家ってすごいなという、
すごいですね、
まあ、あの方といっぺんゆっくりですね、
はい、
それこそまあご飯でも食べながらお話を聞かせてもらいたいなというような感じがしたぐらいでしたね。
なるほどね、
うん、で、まあ、まあ言いましたように、まあ、細かいことはいろいろもう、
いや、それね、ちょっと一つ疑問なんですけど、
はいはい、
あの全部参加しないとダメなんですか？
いや、そうだね、もう一回だけでもいいんです。
あ、なるほどね、
ここだけ行ってみたい言うて一回だけでもええし、
ちょっと見せてもらっていいですか？
どうぞ。
ファーストステージって書いてますね、
はいはいはい、
これ最初はだから京都三条大橋からスタートして、
はいはいはい、
でゴールがどこなんやろこれ。あ、書いてますね、
ちゃんと書いてるでしょ。
あ、大津
です。
あ、大津塾で、
はい、
ゴール、
まず最初
ですね、まあまあ歩きますね、
まあまあ、そうですね、
11.4 キロ、
あ、僕もそうです、僕はもうちょっと草津から歩いたんかな、
歩行時間が約3時間、
はい、
最高点標高が165メートル、
あ、なるほど、
多分これが大阪峠のあたりかなと、
多分そうですよね、標高ね、
思うんですけど、なるほど、 11.4 キロを、
はい、
9時20分、京都三条大橋集合、
はい、
で、JR 大津駅に、11時半ぐらいに着くんかな、
あ、いや、俺バスがここ大阪から出るんですよね、大阪の場合は、
あ、
梅田と難波から出て、
なるほど、
で、まあ、滋賀県の人なんかはその現場に集まったらええとか、
はい、だからこれがだから
費用が違うとか、
これがだから1回目の歩きで、この、ファーストステージだけ参加するのもありやし、
ありです、あり、あり、
ってことですよね、
そうですね、
あ、これは面白いですよね、
面白いです、
ね、で全部参加する人も、まあ、もしかしたらいるかもしれない
っていう、うん、もしかする人はいるかもしれなくてですね、8年前よりもちょっと費用が上がってる言ってはりました、
やっぱり
100万円ぐらいはいります
と、お、
うん、まあ、それはいろいろとね、新幹線も乗らなあかんやろ
し、
いろいろあってね、案外それは安いんかもしれませんね、昼飯付きですから、
あ、
なるほど、うん、まあ、そんなことも分かってきたんですけどね、そういうことが分かったけども、まあ、一番僕はなんか感動したというのは、
はい、
まあ、その誰がしたのか、どういう加減か、あるいは日本人の、まあ、大和たけるの時代なのか、徳川家康かなんか分かりませんけど、そういう方がこういう道を作って、なぜ同じようなところでもですね、関西から行く方が楽で、関東から行く方が出にくいというか、入りやすくて出にくいですよね、これがやっぱりね、今の、まあ、東京の一極集中の問題とかも含めてね、なんか大きな日本のなんか謎みたいなね、そういうようなもんを感じましたですね、それについてはこれから、まあ、ちょっと僕らも、まあ、てっぺい君にも研究してもって
研究か、
まあまあ、いや一緒に探してですね、まあ、一つその原理が見つかれば、僕らとしては日本列島の原理みたいなのをつかめると思いました、まあ、けどね、
僕その話聞いて、ちょっと思い出したのが、車運転してる時ですけど、まあ、車、やべ、まあ、それいいんですよ、車運転してる時ですけど、同じコースを往復する時でも、まあ、分かりやすい、僕で一番分かりやすいのは、名神高速道路の吹田料金所から入って、で、まあ、例えば京都東で降りる、まあ、片道だいたい40キロぐらいなんですけど、それを同じ日に往復するでしょ、そしたらね、午前中に、まあ、仮に吹田料金所から名神に入って、
はいはいはい、
で京都東目指したらね、逆光なんですよ、
あ、
要は正面から太陽が自分の車の方に照ってるからめっちゃ見にくいんですよ、
なるほど、
で、逆に、夕方に京都東からまた名神高速道路に入って、で吹田出口で出るじゃないですか、その時また逆光なんですよ、要は太陽って東から昇って西に入るじゃないですか、それと全く逆方向で僕ずっと進んでるんですけど、
はいはいはい、
その時ねすごいやっぱ疲れるんですよ、
あ、なるほど、ね、
車の運転してる時は、やっぱり巡航がいいんですよ、
あ、なるほど、
背中から太陽が照ってる方が自分の進行方向すごい見やすいし、で太陽光線の影響も受けないからね、
あ、なるほど、
運転しやすいんですけど、はいはいはい、けどそれで言ったら、ちょっと矛盾するんですよ、文雄君今言ったそのウォーキングリーダーさんのおっしゃってるのは、京都から東京の方が楽でしょ、
行くのが峠が
完璧だよ、まあ、楽でしょ、けどね、それって車で言うとね、ずっと逆行なんですよ、
そうですか、
意味わかります、
いやいや、なん
か、まあ、特に午前中はずっと逆行なんですよ、
なるほど、
まあ、逆に言うと午後からは巡行になるんですよ、だからその午前中逆行で午後巡行っていうのはもしかして人間の体にいいんかなとか、まあ、僕の場合は車の運転は明らかに逆行は運転しにくいんですけど、歩くぐらいのスピードでなんか体をこう動かして、車ってそんなに体力を使わないですけど、やっぱり実際に歩くとなるとね、足腰いりますしね、まあ心肺も使いますから、その時はもしかして逆行がいいんかなとか、で午後からは巡行の方がなんかもしかして歩きやすいかなとか、要は京都から東京なんで、大阪から京都も京都から東京も同じ方向なんですよ、要は西から東に行くんで、その場合午前中は絶対逆行になるんですよ、もしかしたら僕は太陽かなと今思いました、その自分のドライブの経験から考えると、太陽が 僕の場合はすごい逆行は運転しにくいんですよ。ただ歩きの場合とはまた違うかなという感じもしましたね。
なんかいろいろ考えられるんです、まあそうですね、これまあアフリカからねホームサプライズの人がまあ出発して日本までやってきたというね、はい、そういうようなその経路みたいなものが関係しているのかとか、なんか
なんかありますね、
うん、何か不思議なね僕らがあの掴みきれてない、うん、掴んだらなんかごっつ大きなもんがあるようなね、
うん、
まあ軍事的なことも含めていろんなことを含めて大きいことがあるような原則みたいなもんを、まあ、あのウォーキングリーダーの方は、
うん、
何回も何回ももういっぱい行ってあると思うんですよ。人も
人、ね、
下見も含めてね、
そうでしょうね、
いっぱい行ってあってあの足でやっぱり感じはったことをね、 あの人は何の気なくに言うたんですよ、まあ、関西の人はまあいいですよというぐらいの意味で言うたんねんけども、僕みたいにその片っぽ逆歩いたもんとか歩くことに対してなんとなしに極めて面白いことが出てきそうやなと、ネタやと狙ってるものとってみたらね、
はい、
今回のこの何ていうかこの説明会はね、なんか面白い。
いや考えたらですよ、考えたらですよ、
うんうん、
東海道って、まあ、基本的には参勤交代がまあ一番メインじゃないですか、
まあ、江戸時代はね、
江戸時代はね、
はい
はい、参勤交代でまあ、はい、軍事行動というか、
はいはい、
その時のやっぱりなんかそういうそのええことがあったんですかね、
うん、
江戸に入りやすく、
はい、
で江戸から出にくい、
出にくい、
それ何かメリットが江戸幕府にあったとか、
うん
ね、なかったとか、
そう、
そんなことも考えます
よね。いやいや、もう当然考えるんです、それを
当然考えます、
当然考えてる、
当然
考えてるけど分からないんですよね。
あ、磁力、
うんうん、磁力もあるかも、
磁力、
僕はなんか太陽、アフリカからのコースやと思いますやけどね。
あ、人間はそもそもあれか、はいはい、その西から東の方が歩きやすいと、
歩きやすいとかそういうような、あ、まあ、なんかとにかく人間というか、まあ、人間ホモサピエンスの特有なね、まあ、一つの条件みたいなもんが、なんか僕自身も掴みかけてて掴めてない、
なんかその観点で、
うん、
ちょっとこう例えばですよ、
ああ、
あの各地のマラソン大会のコースとか見て、
ええ、
実はあの西から東に走る方が
そう
タイム早いとかあるかもしれないですよね、
うん、あるかもかな、
逆もまたしかりですけど、
駅伝も含めて、ね、
そうそう、
うん、
あ、箱根駅伝、
そう、あ、まあまあまあありますね
あれ、まあ、往復しますけど、
ね、まあ往復しますね、
うん、
なんかそういう走りとか動きとか人間のその生理的な、もう我々掴んでんような大きな、まあ、太陽との関係とか、
うん、
まあ、それまあいろいろ逆行もあるやろうけれども、
そうですね、
そんなところの原理みたいなものがですね、
はい、
掴めるような、なんか一つの一里塚に僕はこの説明会で、あの何ちゅうか、うん、チャンスが得たなというね、
なるほどね、
大変良かったなと思います。
まあ、ちょっとすごい貴重な、ね、
情報で、皆さんもお互いに考えてみたら面白いじゃないですかね、何か出てくるかも。僕も東京一極集中みたいなもと、うん、謎がここにあるような気もしますしね、あ、まあ、いろんなことを考えておりますが、
うん、
はい、まあ、そんな
根
も葉もない話というか、そんな話をさせていただきました、
はい
はい、
じゃあこれにて、
はい、
週刊 JOBBB ニュース終了と、
ね、あのトラックさんの旅が成功しますように。
そうです ね、
あの、
まあ、僕ら何も金も何ももらってないですけど、
儲けてください、ど
うぞ、勝手に行っただけなので、
はい、そうなんですね。
文子はちなみに行く気はない？
いや、僕体がちょっとしんどいかなと思ってます。
あ、なるほど、
ね、もう10歳若かったら行ったと思
います。いやいや、それ関係ない、
関係ない、
行きたい時は行きたいです、
はい、今は行く気はないです。
わかりました、
はい。